原宿です。
どうも、三四十二室木お寿司です。
え、どういうこと？
三四十二？
いや、あの自己紹介の前に、はい、ククを言うっていうのをちょっとやってみようかなと。
あ、そのクク自体に意味はない。意味ないですけど、ただククを
思いついたククを、はい、毎回言っていこうかな。
それだとでもさ、その三四十二がお寿司さんの何かにこうかかってんのかなってちょっといろいろ考えちゃって。
あ、いいですよ、考えてもらってもいいですよ。
あ、それは考えちゃいけない。
考えちゃダメ。
何もないから
禁止です。考えるの禁止。
わかりました。ちょっとね、
なんですか。はい、
まあ、クックもいいんですけど、ね、気になることがありまして。なんかさ、
はい、
棚橋弘志とさ、
出ましたね、はい、
台湾行ってなかった。
いやー、よくぞ聞いてくれました。はい、
聞かざるを得ないね。もう急になんかさ、お寿司さんが
そうです、
ツイッター更新したと思ったら、うん、あの新日本プロレスの棚橋選手と肩を組んでですよ、ダチコーみたいな。
いや、もうダチコーなんでね、
感じで台湾にいたんで。
そうなんですよ、
まあ、なんかちょっと聞いてたんですけど、なんかまさかあんな写真を撮るぐらいまでにこう和気あいあいとした感じなのかとは思ってなかったんで、びっくりして。
いやいや、僕もびっくりしましたね。
これは何だったんですか？
これはもう仕事ですね。
取材ってこと？
取材です。はい、もうまあ言ってもいいと思うんですけど、集英社が出してる、
はい、
ウオモっていう、
あー、あるあるある、
あるでしょ、
ちょっとアッパークラスのミドルエイジが、
そうそうそう、40前後っていうところの人が読むおしゃれ雑誌ですよ。
ふざけんなっていうぐらい高いもんしか書いてないんですよ。あれ、なんだと。
いや、だからそれを
こんなの誰が買うんだ。バカ野郎が。
いや、だからそれ怒るようなやつは、うん、もう読んじゃダメです。ウオモは、
ただのなんかジャケットみたいなので12万とか書いてあって、アホか。誰が12万のジャケット買うんじゃん。
12万のジャケット買わないとも40前後になったらさ。
そんなわけないで
しょ。急に買うんだって、40前後になったら。
そんな出版社にいるやつぐらいで買ってる。
そうかもしれない。欲しいよね、俺も。ただでくんねえかなと思うんだけどね。
ただでくれんならいいんだけどね。そうでもないからね。
いや、まあそこの雑誌で、うん、なんか急にね、
うん、
俺も急に電話かかってきて、
はい、
なんか、
うん、
お寿司さんって、
うん、
プロレスと台湾好きですかって聞かれたんですよ、
はい、
で、うん、と思って、うん、いや、まあ別にプロレスはそこそこ好きぐらいで、
はいはいはい、
台湾に関しては考えたこともねえと思って、
うん、
いやー、なんすかって聞いたら、うん、なんか実は、
はい、
棚橋選手と台湾に4日間、
はい、4日？
4日間ですよ。
投げ
行くロケがあるんですって言われて、
はあ、
来ますかって言われて、うん、正直最初断ったんですよ。
まあ子供もいるしね。
そうそう、ちょっと子供いるから行けないかなと思って、うん、いや、ちょっと無理かもしれないと思って、今ちょっと無理そうだけど、うん、嫁さんに確認して、
はい、
ちょっと折り返しますっつって、
はい、
嫁さんに聞いたら、うん、嫁さんが棚橋のめっちゃファンなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、
はい、
それは知ってたんですけど、うん、だから行けって言うかもなと思って。
確かにそれは確率あるね。
うん、したらもう行ってこいっていう感じ、うん、
ぜひ行けと、
うん、そしてサインをもらってきてくれと言われて、
うん、
で行くことになりまして、
まあ僕もちょっとね、ちょこちょこなんか大きな試合とかプロレス見てますけど、あと棚橋選手のね、本は読んだんですよ。あの棚橋弘志は新日本プロレスをなぜ変えたの、どうやって、はい、どうやって変えたのかみたいな本があるんですけど、うんうん、それを本は読んで、
はいはい、すごい、
めちゃくちゃ面白かったんです
よ。そうそうそう、
結構ビジネス書としてもなんか面白くて、
うん、そうなんですよ、自己啓発的なね。
そうそうそう、そうなんですよ。そこで棚橋選手はプロレスというジャンルじゃなくて、
うん、
棚橋弘志という人を好きになってもらうんだっていう気持ちで
や
ってるんです。
まさにそういう人でした。
そうするとやっぱその棚橋が好きだからプロレスも見ようっていうファンが増えてくれるんじゃないかと思ってずっと頑張ってるみたいな、
うん、
そういう話聞くと、あ、なんて素晴らしいんだとか思ったりとか
して。でしょ、でしょ、
うん、いい本なんで、うん、僕も結構棚橋選手好きなんですけど。おうおう、
いいじゃないですか。
ただ4日は話すことないな。4日はきつい。
いや、俺も正直、うん、まあ、そもそもその人と仲良くなるっていうタイプでもないんで、自分がね、
まあね、
あんまりこう初対面の人とさ、
うん、
そもそも4日間も旅行行くの自体ちょっと異常事態なわけじゃないですか、まあね、それがしかも棚橋弘志っていう ちょっとストレスだなっていうのは正直思ってたんですけど、
まあ棚橋選手に限らず結構重いなとは、ね、そうそうそう、
いやーだって本当何話していいか分かんないし、うん、と思ってたんですけど、
不安だと、不安を抱えたまま空港に行って、
うん、したらね、うん、まあ最初はやっぱり緊張しまして、うん、あ、よろしくお願いしますみたいな感じで始まって、
愛してますって言いました。
いきなり
初対面で。
絶対言わないでしょ。そんなサービス精神ないでしょ、さすがに。
そんな感じじゃないんだ。
いやでも、うん、それに近いぐらい、うん、まず最初羽田で落ち合ってから、はい、で台湾行きました、うん、で台湾行ってその最初の飛行機の通路から出てきて、はい、台湾に入りましたみたいな、
入りました
ところで、
はい、
まあ、俺はちょっともう先に入って待ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたら入る時に、
はい、
こう右手を上げて、
田中さん、
田中が、
はい、
はい、右手を上げながら入ってきたんです、俺に対して。
へえ。
だからなんかちょっと、
うん、
なんか演出してくれるというか、
はいはいはい、はい、
なるほど、盛り上げようとしてくれてるっていう感じが、
いやもう多分、
うん、
書かれる時のことを田中選手の頭の中にあって、
そうですね、
でなんかやっぱやんないと、
うん、
その作家さんも書きづらいだろうな
って、ああそういうのあったかもしれないですね。
手のそのサービス精神ですよ。
あ。なんでそんな、いやそれは普通の純粋なサービスでもいいんじゃないですか、
うん、いや
ちょっとうがった見方をしますね。
やっぱ書かれる時のことも考えてのエンターテイナーですから、
あ、まあまあそれはあるでしょうね、
うん、そこは絶対頭はあったと思うな、う
ん、でもなんかそれを見て、ね、あ、なんかこの人この人こっち側にこう譲歩してこようとしてくれると思って、はい
はい、うんうんうん、
ちょっとなんか安心したというか、
確かにね、ずっと無然とした感じでやられたら、
そうそう、その可能性もあるわけ
だ、4日間もうめちゃめちゃきついからね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でそもそもこれ何の取材かっていうと、
はい、
あの食レポなんですよ。
あ、グルメですか。
グルメなんですよ、あのプロレス一切関係なくて、
はいはいはい、
台湾の飯を食うっていうような、
田中さんと飯を食うと、
そう、そうそう、そういう話 で俺が担当するところはまあ飯の特集の欄外みたいな感じで、うんうんうん、おまけコーナー的なところで、うん、まあ裏情報としてこんなことがありましたよみたい な、
はい、
なおこぼれ話みたいな、そこら辺を漫画で書いてほしいみたい な、
ね、はいはいはい、
とこ担当だったんですね、うんうんうん、だからまあ食レポというよりかは田橋選手にこう注目して何が起きたかみたいなのをメモっていくっていう話、
はいはいはいはい、
まあやっぱね、やっぱプロレスラーだからなのか、うん、まあ元々なのか分かんないですけど、うん、ものすごいサービス精神旺盛の人で、
はいはいはい、
であの写真ツイッターに上げたじゃないですか、うん、俺が、あれも別に俺が頼んだわけじゃないんですよ、
うん、
俺があの普通にいっぱい肉があるから、
はい、
その編集さんにちょっと俺肉と一緒に写真撮りたいから撮ってくださいって、
はい、
携帯渡したんです
、はい、
それを田中選手が横で見てて、
うん、
急に入ってきてガッと肩つかまれて、
はいはいはいはい、
当たり前のように写真を一緒に撮ろうよみたいな感じなの。
ちょっとやめてくださいよ、肉と撮るんですからってめちゃくちゃ切れたらよかった
いやそれできたらよかったそれできたら面白かっただろうけどめちゃくちゃ俺上いいんすかっていう感じで、
うん、
もうめっちゃそれとか嬉しかった。
いやでもそれもやっぱそのすごい気を使える方なんで、
あ、
なんかやっぱお寿司さんちょっと遠慮して写真とかなんかあんまり言えない人かなって思ったから、そこは自分から行こうと思ってガッて言ってくれたのかもしれないですね。
ああ、そうかもしれない、
うん、
そういうことをよくしてたっぽい。他の人に対してもなんか写真に写り込んだりとか、
ね、うん、そんな気回せるんだね。
いやすごいっすよマジで。でね、あとその食レポだから、
うん、
めちゃくちゃ食わないといけないんですよ。
確かにそれはね、
うん、まあとにかくね量が半端ないんですよ。
まあそれは出てくるでしょう、食レポだったら。
そうそう、食レポでしかも店の人がサービスしてくるどんどん、
うんうん、
でも正直食いきんねえよっていうレベルのやつを持ってきてくれるんで、
うん、はいはいはい、
スタッフさんにもみたいな感じで来る、
うんうんうん、
でそれ残しちゃまずいと思うから、う
んね、
俺も一生懸命食ってたんだけど、
はい、
もう元来の 小食なんですよ。
いや、室木お寿司といえばね、胃腸が弱いっていうのでで
しょ、
うん、一応食レポなんて一番やらしちゃいけないような人なんで、
そうそうそう、俺もほんとそれが怖かったお腹下すか、うん、いい壊すかどっちかあるんじゃねえかなと恐怖を感じたんですけど、
うんうん、
自分というなんか存在感をちょっとは示さなきゃと思って、
はいはいはいはい、
全然食えなかったから、
うん、
最後1日目の一番最後の夜ね、
うん、
めちゃくちゃいっぱい肉が出てきて、
うん、
海鮮もいっぱい出てきて、でもう無理だみたいな状態になった時に、うん、俺はここだと思って、
はい、
もう肉は俺無理だと思ったから、うん、もうあえてカニ1点、カニ1点攻めだと思って、 カニをガンガン鍋に入れて、
はい、
もうカニばっかめっちゃ食ってたんですよ。
した
らもうね、俺の攻撃が功を奏して、
はい、
お、棚橋さんが、
うん、
それ見て、
はい、
あれお寿司意外にいけるなっつって、
え、呼び捨てなんだ。
いや、もう呼び捨てです。
あ、もう呼び捨てだ。
最初から呼び捨てです。
もう最初から呼び捨て。
一番最初は違ったけど、うん、途中からスッと変えて、
あ、もうそこでスッと距離詰めて、
そう、距離詰めて、
まあ年上ですもんね。
年上です、年上です。
棚橋選手の方
がもう全然年上で、もう
意外と大ベテラン
だよ、ね、そうなんですよ、もうね、そうなん、なんか、うん、パッと見若い感じするけどね。
そう
なんですよ、うん、でね、そのカニを、
うん、
あ、なんかあんま食えないと思ったけど、
はい、
なかなか
やるじゃ
ないか、やるじゃないかお前っていう感じで、うん、こう 入れたね、懐に。
あ、もう一の子分みたいな状態ですね。もう
カニを利用して俺はもう入りました、う
ん、入った。
ええ、
それでなんとか、ね、そこの頑張りどころもちゃんと見てくれて言ってくれるっていうのがまたすごいですね。器をちょっと感じます、
ね、気づくね、棚橋のいいところ、
うん、人の頑張りどころを見るっていうのはね、すごい大事な能力だと思うんですよ ね、
あ、そうですね、
人間を見る上で、
うん、
だからそれをすかさず言うっていうのがまたやっぱすごい見れてるね、ちゃんと。
めっちゃ褒めるじゃん、
現場をちゃんと見れてる。
あ、そうなんですよ、
うん、ただ、
うん、
やっぱ棚橋選手が唯一見れてなかったのは、
おうおう、なんですか、
棚橋さんが考えたゴリラ川柳が全く受けてないです。
それ言っちゃダメ。それは言っちゃダメなやつです。
いや、でもやっぱりここはね、もう数字の世界ですから。申し訳ないけど、
それは俺が一番気にしてるところなんですから。
まあ、なんかわかんないですけど、お寿司さんがさ、ゴリラ川柳考えさせたんでしょ、あの大スターに。
そうです、そうです。いや、俺もすごいと思わない、マジで。褒めてくれよと思ったんだけど、
うん、
せっかくやっぱ棚橋さんとここまで話す機会があるから、
はい、
これはもう後日書籍が待っているゴリラ川柳に少しでも風をと思って、
はい、棚橋さん作の。
そうなんですよ。
それでもゴリラ川柳を説明するとこから始めたわけでしょ。
あ、でもね、もう簡単に説明ました、
うん、
あの悲しいゴリラが川柳読んでるっていうのを毎日やってるんですよ、
はいはい、ですけど、
そんなんやってんのか。
そんなんやってんのか。確かにそうだわ。そんなんやってんのか。
これがそう、これが正しいリアクションだ
った。悲しみゴリラ川柳を見事に一語で表したね。そんなんやってんのかの一語で。
確かに。
すべて説明できる
わ。そうだわ、ね。もうマジで。帯それにしようかな。
そんなんやってんのか。確かにそう。でも考えてくれたってこと。
そう。
すごい、ね。
めちゃくちゃ優しいでしょ。
めっちゃいい人だわ。
なんかちょっと休憩中に、うん、なんかこんなんやってんすよって、
うんうん、
ちょっと時間が空いてそうだったから、
はい、
ちょっとぶち込んだんだけど。でなんとか、
うん、
棚橋さんがもし考えてくれたら、うん、やっぱ喜ぶ人もいると思うんで、はい、
うん、
ちょっとなんか、
うん、
なんかゴリラで悲しいなんかエピソードみたいなのなんか思いつきませんかねみたいな、
行くね、
言ったらすっごいね、はい、あーなるほどねっつってすごい考えてくれて、
うん、
まあ、筋肉はねあるねって言い出したの、まず
筋肉ある、
筋肉パターンあるねって、
筋肉パターン
か、ゴリラってやっぱ筋肉隆々じゃないですか。
まあ確かに、
だからその筋肉で、うん、あのベンチプレスを180までしか上げられなくて、
は
い、で、あ、棚橋に負けたっていう悲しみどうって言われて、はい、ありがとうございますって。
違う、全然違う、全然違う。川柳じゃないもん。
いや、もう川柳にしろなんて言えないでしょ。
全然違うじゃん。
いやいや、もう川柳の元になるものをくれっていうことを言ったわけですよ、
はいはいはい、
だから川柳にするのはこっちでやるから、
あ、なるほど、
っていうことです。
ネタをくれと、
ネタを川柳にしてくれたら一番いいんだけど、さすがにちょっとそこまでいけない。
なるほどね。
で、まあ、これがいいかなと思ったやつを、うん、この間川柳に
しましたね。
しました。
中西学選手
にあげたんですよ、もうね、うん、
まあ、中西学っていうね、もうでかい筋骨隆々のレスラーがね、
う
ん、いるんですけど、まあ、それを見て、
そうそうそう、
ゴリラがビビったっていう川柳でしたけど、そうそうそう、
人間にビビってしまった悲しさっていう、あ、なるほどと思って、
うん、
それなんか中西学さんを書いたりしたら、まあ、割と面白くできるんじゃないかなと俺は思ったんですよ、
は
い、
ど
う
まあ
面白かったですか。
低空飛行
を言うな。なんちゅうこと言うんだよ、マジで。
地面すれすれの、
いや、あれもうほんとさ、申し訳なくてさ。
しかも棚橋選手のさ、ツイッターアカウントまで加えて、
いやらしい、いや、ちょっとリツイートしてくれるかなっていうさ、ちょっと下心もありつつ、
下心もあってのツンツル点ですから。
だから本当
あれ、やっぱ本人は、あ、なかったことにしようって 思ったでしょ。あれが数千いってたら乗っかってきたと思うけど、
それはそうだろうね。
あ、これはもう触らない方がいい判断したでしょ、さすがに。
それはそうだろうな。
中西選手もやばい、
そうそうそうそう、
やばいからっていうのでやったから、
そう
だから、ビジネス的にもうなしに。
だから俺もちょっと、俺も、うん、もう口をつ口を閉ざしましたね、もう俺は。あのコメントいくつかもらったんですけど、 そうね、うん、それにも返さず、
もう早く
早く
時を過ぎろ
そう。
ただまあやっぱね、分かるんですよね、ああいうそのさ、やっぱゲスト、うん、ゲストのなんかビジネス界みたいな空気ってやっぱちょっと、
ね、そうなんですよね、
受けづらいんですよね、そうそう、まず
そもそも、しかも多分、ね、うん、ゴリラ川柳のフォローしてくれてる人って、うん、もうプロレスとか全然関係ない人
が、まあ知らんでしょう、
ほとんどだと思う、
そもそも、うん、まあ、棚橋選手の名前は知ってると思うけど、そうそう
そう、中西学
ぶは
ちょっと知らないかもな、
さすがに、
うん、あの人野人って呼ばれてるってことを覚え、分かんないとちょっと伝わんない部分もある、
そう、結構ね、あの文脈的にも少し難しかったし、
うん、だからプロレスファンの人向けにっていうところもあって、
うん、
まあでも棚橋さんが考えてくれたってことで、
はい、まあまあ歴史としてはいいですか、
歴史としては
棚橋選手も参加したっていうこの事実、
そうです、本当
だけは本当に残るんで、
ね、いやだから本当勇気を振り絞って聞いてよかった
よ、よかったよ、それを。
さらに俺も聞いた、他にも聞いたことあります、
ほう、
なんですちょっとあの俺が旅行に行く前に、
はい、
言いましたね、
うん、
原宿さんに今度棚橋選手と台湾行くんだって言った時に、
はい、うん、
じゃあこういうこと聞いてきてよみたいなこと言ってました、
ね、そう、だからなんか相談されたんですよね、この収録終わった後にお寿司さんからその話聞いて、うん、わすごいと思って、
うん、
でもなんかまあせっかくだからなんかこのラジオで話せるようなこともちょっと聞いて持ち帰った方がいいんじゃないかみたいなのを、
うんうんうんうん、
これもちょっと言っとかなきゃいけないんだけど、
はいはい、
なんかちょっとした軽食もできるバーみたいなところで話してて、
ああそうそうそう
そ
う、
その時にお寿司がですね
それはいいだろ別に
あのチーズリゾット食いてえな
ちょっと、
いや言い出して
そんな言い方してないよ俺、
室木お寿司がなんかちょっとチーズを売りにしてたんですよね、うん、そのお店のメニューが、
そうそうそう、
でチーズはあるけどチーズリゾットねえじゃん、
ちょっと待って語弊があるんだよそういう言い方俺そんな大変な言い方してないよ
こんだけチーズあるんだからもう言ったら作るんじゃねみたいな
ちょっとイメージ悪すぎるだろ俺も違う、それも全然違うわ、
すごいんすよ、違う違う、すごいんすよ、
違う違う、すごいちょっとおしゃれなとこだったんですよね、
はいはい、
でおしゃれな感じで、
うん、
で美味しいお店だったから、うん、
美味しかった、
あ、チーズリゾット絶対うまいよ、うん、これと思ってメニュー調べたら、
はいはい、
なかった
ね、メニューに、
あ、なかったかと思って、うん、いやでも絶対チーズあるから、うん、作れることは作れるんじゃないかなっていう思って、うん、だからあのもしかしたら裏メニュー的な感じで、
はいはいはい、
ですよあの店員さんに、
うん、
なんかチーズリゾットとかってあったりするんですかって、はい、こんなこれぐらいですよ俺
そうだったかな
そんなわけねえじゃん、
作れるだろうが
それだったらおかしいでしょ
なんかそう言ってたような気がします、
そんなやつとは絶対もう飲食店行かないから
いやでもすごい、その初めて入った店でなんと裏メニューを注文してチーズリゾット作らせるっていうい
いでしょ別にそれは、
豪気な振る舞いに及んでたんで、あ、この人すごいな、やっぱり大物感あるわと思ってたんです
よ本当それどうでもいい話だからめちゃうまかったですよ、しかもあれ
めちゃくちゃうま
かった、超うまかった
ね、めちゃくちゃうまかったけど
ねあれ本当作ってもらってよかったわ、
うん、いやだからそのチーズリゾットを食いながらですけど、
うん、
そう相談をされたんで、あ、なんかじゃあ棚橋選手にこんなこと聞いたらいいんじゃないみたいなの僕から、うんうん、え、あれを聞いたんですか、
なんでしたっけ
その時に言ってたのは、うんうん、そのまあ棚橋選手ってすごいコミュニケーション能力にも優れてるというか、うんうんうん、まあ人をすごく見れる人なんで、
はいはい、うん、
まあなんかコミュニケーションの悩みとかを相談したら、うん、なるほどみたいな答えが返ってくるんじゃないかなって思ったんで、
うんうん、
僕がまあ最近ちょっと思ってるのは、あの行きつけのね、
うんうん、
美容院とかがあるじゃないですか、みんな、
はい、
行きつけの美容院行くと、
うんうん、
あの誰か担当をなんかつけなきゃいけないってこともないけど、なんか担当っ ていうのがついてしまうんですよ。
いやそれはそういうシステムだからね。
システム上、
うんうん、そうですよ、うん、
でまあいいんだけどその担当っていうものができると、
うん、
変えられないわけですよね。
まあそうだね、変えてくれと言わないと変えられないですよね、うんうん、
他の人にするってことは、うん、みたいなこの邪推が生まれるじゃないですか。
いやそうですよ。
だからまず担当一回決めたら変えられない問題っていう、うん、コミュニケーションの悩みがある、う
ん、はいはいはい、あります。
であとさらに、うん、その美容院から変えるときに、うん、何にも言わないで、うん、その美容院に行かなくなるとなんか死んだんじゃないかなとかあとめちゃくちゃ失礼なことしたんじゃないかなとか、なんか本人の中ですげえモヤモヤするんじゃないかな、うん、その美容師さんの、
うんうんうん、
だそこが嫌なんですけど、うん、どうしたらいいですかっていうのを棚橋さんに相談したいな
って、うん、っていう確かにそう言ってましたけど、うん、なんでそんなことを
いや
棚橋選手に聞かなきゃいけない。
この問題はでもすごい僕は大事だと思ってて
大事かもしれない
けど、 どうやって解決したらいいのか分かんないんですよこれは。
それは棚橋に聞くことじゃない
いやでもなんかそういう僕らみたいなものが抱える小さきもの、
うん、
力なきものが抱える悩みに、
うん、
やっぱね答える責任があると思うんですよねスターは。
うんうんうん、
そこにもなんか向き合ってほしいなっていう気持ちでのそういうちょっと相談だったんですけど、あれを聞いてくれたんですか。
なんでこんなこと聞かなきゃいけないのかなと思いつつ、
はい、
それも頭の片隅にあったんで、
はい、
だからどっかで聞けるタイミングあったから聞こうかなとずっと思ってた、はい、携帯にメモってね、
はい、まあ、メモって
聞きました。
それどのタイミングだったんですか。
ね、それどこだったかな、そのゴリラ川柳聞いた時の前の時段階だったかな。
あ、まあちょっと休憩とか空き時間、
空き時間があって、で横に座ってたんですよ、うんうんうん、隣にちょうど、
はい、
で この2人のタイミング、うん、もうめったにないだろうなと思ったんで、うんうんうん、2日目かなんかだったんですけど、だからもうここで聞かなきゃ多分俺聞けないだろうなと思ったんで、うんうん、ちょっとね勇気を出してというか、はい、なんで俺がこんなこと言わなきゃいけないのかなと思いつつ
言った。
軽くまずは、うん、棚橋さんって美容院行ってるんですか。
いいよ、
いいでしょ、
探りの
探りのジャブを入れてみた。
いいよいいよ。
したら、
うん、
あ行ってるよって。
まあ行くよね。
なんか行きつけとかあるんですかって聞いたら、はいはい、あなんか今行ってるところは、
はい、
ジムで知り合った人が、
は
い、聞いてみたら美容師だったっていう話で、
あもうそこでそれにしちゃったって感じ
で、そっからそこ行ってるっつって、
へー
へーと思って、
うん、
なるほど、
うん、
まあ、この情報もなかなかいい情報を得たぞと思いつつ、
うん、
でそこから踏み込みましたよ。踏み込んだ質問なのかとかよく分かんないけど、うん、じゃあその担当さんがなんかちょっと合わなかったりとか、うん、
はい、
なんか違うとこ行きたいなとか思った時ってやっぱちょっと気まずいじゃないですか。
はいはいはいはい。
どうしてるんですか田中さん。
あ、いいですよ。一の子分感出てますよ。
一の子分
感。
カニで俺は。
カニをいっぱい。
懐入ってるからね。
あのカニを食ったやつが聞いてきたぞって。
そう、あのカニ3倍目でこいつの質問1個受け付けようと思ったはずだから。
多分、うん、カニ3匹でも多分ね、権利が発生してる。
権利。
ここはもうバシーンと答えるでしょ、田中選手。
したら、
うん、
答えましたね。お寿司さ。
は。
考えすぎ。あと優しすぎるなっつってた。
優しい、あ、うん、それを考えるのが優しいってこと。
そうそうそう、そんなこと考えなくていいよって言ってましたね。
いやでもそれは別に優しすぎるってことはないと思うけどねだって
前が質問しろ
よ。いやなんか俺は別に会ってないから、会ったら聞くけど
嘘つけ、なんで急にその質問すんだよ。
ちょっとなんか俺が思ってた答えじゃないな。そこにもさ、やっぱり真摯に向き合って、
いやいや、棚橋ひろしの答えはこれです
。優しすぎると思うんだったら、その優しすぎる、なぜ優しすぎたらいけないのかとかさ、優しすぎたっていいじゃんって思うじゃんこっちは、うん、それだけ人の気持ちが考えられるってことは素晴らしいってことにあんないのかなとかさ。
ちなみにだけど、
はい、
俺も棚橋さんと同じ意見
嘘
だからもともと俺は持っていた答えなんですけど、それは
考えすぎ、
考えすぎ、変えりゃいいじゃん。
ちょっと何、
いや何っていうか、いや確かに気まずいし、
うん、
なんかかわいそうだなとか思っちゃう、その人
きついじゃんなんか。
だけど、
うん、
仕事なんだから変えたきゃ変えりゃいいじゃないでしょう。 しょうがないでしょそれは。
なんかちょっとモヤモヤすんな。
モヤモヤもない、これはもうこれが答えですよ。 いい答えなんだったんですか。
いやいい答えが分かんないから、うん、
なるほど。
そう、棚橋選手レベルだったらもう俺が考えもしなかったことで、うん、なんかこうあって思えんのかなと思ったけど、なんかそこをそんな切り捨てられちゃさ
切り捨てじゃない。でもちょっと聞きたいよ、その後、うん、いやでもそうやって急に変えたらショック受けたり、なんかそうそうそう、例えば他のところで切ってきてまた戻ってきたりしたら、うん、あれ髪の毛の長さ違うとかだって、
うん、
ちょっと他のとこ行ったのかなとか思われちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
聞きました
よ。お踏み込んだね。
したら考えすぎ
二重に二重に考えすぎて
二重にです。いやだからそれも本当だから、そんなことなんて別に考えなくていいじゃんっていう、
そう
だけでした。本当にもうこれ以上はなかったです。
でも棚橋さんってそのさ、うん、新日本プロレスを、うん、からお客がね減ってるから、うん、
はいはいはい、
だからなんで新日本プロレスが人気なくなっちゃったんだろうって考えて、
う
ん、考えすぎて、考えすぎること考えて、
うんうんうん、
あの一流のプロレスラーになったんじゃないのかな。
いやそれはそうですよ。
だそのきっかけとなるような悩みじゃないのこれは。
違うと思う。違うんです多分違うんでしょうね。
これを突き詰めていったらお前も一流のエンターテイナーになれるっていうさ、うん、そのきっかけになる話にはしてくんないのこれを。
してくんないですこれ。これに関しては考えすぎ以上
ないです。考えすぎ以上のことないのこれに関して。
ないですもう
今。ちょっと。でも全国でめっちゃそう思ってるやついると思うけどな。
いやそれは思うでしょうよ。それは思うけど、うん、それに答えはないってことじゃないですか。
そうなの？
だってそれはもう心を鬼にしてどっか行くか、じゃあそのなんですか、今から僕は違うとこに行こうと思いますって言ってくるんですかそれは。じゃあ
それ言った方がいいのか、
うん、
あと言わないでその美容院変えたら、だからその元々の人がなんかすげえ心配しちゃうんじゃないかなとか、
うん、しないです、そんなしょっちゅうです多分
しょっちゅうだろうけど、うん、なんかちょっと、うん、あなんかすごい仲良く喋ってた気がしたのに、俺は全然あの人のこと分かってなかったんだみたいな感じですげえ考えちゃうんじゃないかなと思うんです。こっちにはそんな大きな理由は ないのにって、そのすれ違い、その気持ちのすれ違いがこの日本でめちゃくちゃたくさん生まれてるっていうことを誰かが解決した方がいいんじゃないかって思ったんですよ僕。
それをなんで棚橋が解決してくれると思ったのかがよくわかんない。い
やだからもうほんとシステムを変えようとかさ、うん、
ああなるほど、
そういうことなんじゃないかなって思って、
まあ、多分そこまで重くは思わなかったんでしょうねその問題について。い
やだからそれに対してちょっとやっぱ向き合ってくれなかったかっていうのがちょっとね。
それはもう棚橋悪い人みたいな感じ出してるけど全然悪くないから。いやよく聞いたって言ってくれよそしたら
いや聞いたのは素晴らしいです。よくぞ聞いてくれたと思って。
まあまあ別にね、よく考えたらまあ日常会話的に聞けなくもない会話だったから、うん、まあ普通に聞けましたけ ど、
なるほど。
ただなんで本当なんでこの質問してんのかなっていうのは思いましたけどね。
いやでもおかげでこの放送でね、
いや本当です、
話せたんで、
まあ、ったやっぱねいいね、なんか新しい経験をするってことは、
うん、そうまあすごい、台湾にそんなね棚橋と行くなんてことはもう一生にないでしょう、
ね、絶対ないよね、
うんうん、台湾自体は面白かったんですか。
台湾はまあ面白かったです。普通ぐらいですから、
ね、
でもさずっと
あれやんなかったの。最近台湾でさ、なんかジンを気化して、
ああそう、あ
すっかり忘れてた、 煙の酒を飲むっていうのが最近流行ってる、
はいはいはい、あのもころなんか見た
あれはやんなかった。
あすっかり忘れてたけど、もうそんな話一切出てこなかったね。
ハズレだ
ちょっと待ってくれよ、ハズレじゃないぞ、
ハズレ
来た、ウオも買ってくれマジみんな。
あいつかこれウオモに乗るんですね。
そうです、もうあの多分ね8月に出るやつですね。
あもうじゃあ来月だ。
そうです、今月は違う出ないんですけど、その次の後、
来月号にじゃあそのお寿司さんが棚橋選手と台湾に行って、
そうもうぜひ見てください、
食べ歩きをして、
うん、
あの美容院の悩みをもう切り捨てられたっていう。
そこは書かないんだよ
え書かないの。
絶対そこは書きません。
書かないのそれは。
書くわけないじゃんそれ。
そっか、じゃあ買わないか。
いや買えよそこ書いてたら怒られるんだ編集部に。
わかりました
、うん、ちなみに今月出る GO でも俺書いてるんですけど、
はい、
そこでねサウナの連載が始まったんですよ。
サウナに流行ってますね。
サウナ流行ってるんで、
満州キツコさんの悠々ワンダーランドとか、
そうそうそう、ね、田中
勝樹さんのね、
田中勝樹さんとかね、俺が別に体験してるわけじゃないんですけど、あの人が体験してるやつを漫画にするっていうのを、
そんなことできる
でなぜかでき
る、入ってないやつ、
いやまあ俺も入ったんですよ、
うん、あ入った、
入ったけど、
主人公じゃない、
主人公ではないってことです。
あ、
まあ、それもぜひ見てくださいと。
わかりました。じゃあウオモで
なんか
ちょこちょこ書いてるぞ。
はい、
でもこの放送なんかお寿司さんの仕事を紹介する放送になってきてる。
最近多いね。
ちょっと金もらおうかない
いじゃんよ。
テンパーもらおうかな。
テンパー
原稿料のテンパー納めても
すじゃあもう俺喋んねよだって俺にこれ宣伝したら何の意味もないから俺には
確か
に。まあなんとなくあいつに仕事したらちょっと宣伝してくれるみたいな効果はあんのかな。
いやでもまあ頑張ってるんでね、その、うん、ぜひ田中選手との旅行のレポートも楽しみに、
そうぜひぜひ見てください、
お願いします。というわけで、はい、今日ちょっとメールも いけずに終わりましたけども、まあ、来週こそはメールを読みますんで、
よし、
はい、
あるぞおい、
来週も楽しみにということで、
ええ、
今週はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。愛してます。